さん、こんにちは、こんばんは、はたまたおはようございますでございます。風天の座敷わらしトラコでございます。今日は久々にですね、皆さんに、旅する種をお送りしたいと思います。今回ご紹介するのは、長崎から東京までですね、レインボーウォークを、4月から開催しているセブンジェネレーションウォーク代表の山ちゃんこと山田さん、そして G さんにですね、インタビューをしております。今回ですね、そのレインボーウォーク、神戸を、歩いている最中にですね、インタビューをしたんですが、一緒に歩きながらしておりますので、まあ車の音やですね風の音、まあいろいろな音もね、一緒にウォークしているという感じでですね、ちょっと、聞きづらい点もあるかとも思うんですが、そのあたりはどうかどうかご了承いただきながら、お二人のお話に耳を傾けていただけたらなと思っております。今ですね、後ろにかけております音楽は、そのセブンジェネレーションズバンドのバックトゥーザネイチャー聴いていただいております。8.5 キロ歩きながらインタビューをいたしました。レインボーウォーク、山ちゃんとじいさんのお話お聞きください。新長田の鉄人28号が、そびえ立つ新長田に来ているんですが、ここで捕まえましたのがお坊さんって言ったらね、もう皆さんラジオだけだと皆さんの印象にこう合わせてしまうのでね、そう言わないで、ご本人から紹介をしていただきたいと思います。お願いします。
どうも、山ちゃんでーす。
なんかお坊さんってね、紹介しておきながら山ちゃんでーすって言われるとね、なんか皆さん気が抜けたんちゃうかなと思いますけどもですね。はい、山ちゃんは今何をされているのか、まずもって説明してもらってもいいですか。
はい、長崎から僕はここまで歩いてきまして、4月22日に長崎を出発したんですけど、7月の1日に東京に大体着く予定で、レインボーウォークっていうですね、ウォークをやっていまして、あちこちでそのイベントとかをしながら、7月にある参議院選挙に向けてみんなでこう意識を高めていきましょう、愛による発行革命というのをですね、今提唱しながら、愛を持って選挙に行こうという活動をさせていただいております。
素晴らしい。もうね、長崎からここは神戸ですからね、ラジオだとですね、そういったところがですね、なんかね、信用度がどうなんだろうっていうところもあるんですが、一緒にですね、お仲間さんもいらっしゃいますので、お願いします。お名前いただけますか。
はい、はい、G と言います。
はい、はい、G さんはどこから。
僕も長崎から歩いてきて、僕は長野に住んでるんですけど、山ちゃんと一緒にずっとここ何年か一緒に歩いて、
じゃあこの歩くために長野からこの時は長崎からずっとっていう形で。
そうですね、そうですね、はい。
今まで長野から神戸まではどれぐらいのキロになるんですか。
長崎から神戸ね、
はい、
多分全体で1400キロなんですよ、
はい、
で多分こっから東京まで600キロぐらいですかね、なんでまあ800キロぐらいも歩いてきたんかなみたいな感じですかね。
すごい。もうですね、ここが神戸やっていうことで、関西弁をね、聞かせていただくためにも、地元の人がですね、はい、いろいろなところで、そこの期間だけウォークに参加するっていうのもあるんですよね。で、はい、で、たまたまですね、今日取材を申し込んだらですね、地元の方がね、地元の人だったらもうすごい知ってる人もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、自己紹介お願いします。
あ、こんにちは、ソナムと言います。
はい。
はい、
ソナムさんも、はい、
一応、まあ、お坊さんでして、まあ、お坊さんで友達になったっていうわけじゃないんですけど、自然農の田んぼで知り合って、はい、一緒の、まあ、田んぼで、お米を作らせてもらって、でもう3年ぐらい前からね、いろんなところでご一緒させてもらって、で前も1回 ウォークここから、東奈良の方まで、あの時は舞妓からです ね参加させてもらって、はい、ですごく、まあ、いい体験だなと思って、まあ、僕も今回ちょうどねこのタイミングで通りかかって、昨日もうちのお寺でお話してもらったんですけど、そういうご縁でちょっとだけ参加させていただこうかなと思ってきました。
はい、もうね今のですごく品のいい大阪弁じゃない関西弁になったので、ここが神戸ということを証明できたかどうかはまあ、分かりませんけども、まあ、私がその分ね関西弁を喋っておきましょう。はい、でもう一人おる。
はい、風っちと言います。
風っちは風のようにねここに参上。
はい、はい、そうですね、はい、昨日の晩に、いわゆる、トラコさんに、はい、メールいただきまして、これどうなん、お付き合いせえへんみたいな感じでおっしゃっていただいて、はい、どういったものなのかっていうのをちょっと知りたいなと思ったんで、はい、今日は、若干ですけど参加させていただきます。
はい、はい、ということでこの5人でですね歩きながらせっかくだからということでね、私も歩きながらついていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。結局歩くって普通の行為だけど、うん、その一歩一歩のなんかその行為を、うん、と丁寧に意識的にすることによって、うん、やっぱ自分のそのなんていうのかな、じゃあ平和って何なんだろうってなった時に、うん、何かを得るっていうか、何かをなんか自分たちがなんかこう能動的に変えることはもちろんなんだけど、うん、その前に、うん、やっぱ今この命っていうか、うん、本当に歩くって普通の行為だけど、うん、その一歩一歩の行為の中になんかすごい、例えば悟りとかね、うんうん、まあ、もう極端に言うと、うんうん、なんかすごい幸せを感じる瞬間とか、うんうんうん、なんか別に特別なことじゃなくていい、うんうんうん、本当に生きてることそのものとか、うんうん、歩けることを本当に意識的にやることによって、うんうん、そこになんていうか自分自身はもう元々平和であると、うん、与えられた命がもう奇跡であると、うん、でその気持ちになって一歩一歩踏み出すと、うん、無理なく、うん、しかも元気よく、うん、歩き切ることができる、うん、っていうのをまずこうまず自分がね、うん、こうそれを体現するっていうか、うん、そこだと思うんですよね、うん、自分自身はもう平和であると、もともと与えられた奇跡の命を生きていて、うん、平和というのは求めるものではなくて、うん、分かち合うためにあるんだと、うん、やっぱそこのシフトが起こらないと、うん、本当の意味での平和も、うん、本当の意味での幸せもないと思うんですよね、うんうんうんうん、でまあそう言ってもね、うん、そう言うてもただあれしてもなかなかそれはこうふーんぐらいな感じなんだけど、うんうん、まずきっかけとして長崎から東京まで人って歩けるみたいな、まあ、一つの方便ですよね、うんうんうん、まあなんか一つのなんていうかこう、うん、プレゼンテーションの仕方というか、うんうんうん、まあ、いろんな人にね、さっきみたいなこう深い話を一歩の中に奇跡があるとかね、うん、街行く人にこうとか何か、まあ、あんま興味ない人にすいません、うん、一歩の中に奇跡がありますって言ったら、うん、まあ、どの宗教ですかって話になるので、うん、そういうことじゃなくて、うんうん、まあとりあえず人って本当はそうなんだよって、できる、普通にできるんだよっていうのを、うんうんうん、まずやっちゃうと、うん、やっちゃったところで、うん、ふーん、それってなんなんて思った人に、やっと話すチャンスがあるわけですよね。その話すチャンスを、そういう意味で、そういう話の流れで、話をするチャンスをこう得るための行為でもあるし、
なんか伝えることがまずではなくて、
うん、そうそうそうそう、
やる方が先で、うんうん、そこで出会った時に、うん、なんか言葉とか、まあ、いろんなもので伝えればいいみたいな感じですね。
そうそう、伝えるより伝わっちゃうことになってるっていうか、なんか、
なるほどなるほど、
それそっちの方が自然だと思うし、まあでも他の人を見ても結構みんなそうね、なんかこう本当になんかいい人
伝えようとしなくていい、
伝わっちゃうみたいな、で伝わっちゃうところにやっぱりこう、
うん、
リアリティがあるっていうかね、なんかそこがやっぱすごい、ウォークっていうものに僕がやっぱ関わり出してきてから一番感じて自分もそうありたいなと思ってる点ではあるんですけど
ね、
もう東京から長崎まで行くんだけど、今日もね行くんだけど、
はい、
自分がこうなんか向き合えるのってこの一歩しかないんですよ、
うんうんうん、
変えられることって、うんうんうん、本当はだからまあ すごくね、なんか大きく考えて、
うん、
しかもこの一歩一歩を行為するみたいな、
うんうんうん、
だそれなんかいろんなことも一緒だと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、みんなが知ってる仕事とか、
うん、
例えば子育てであるとか、
うんうんうん、
まあなんかね、自分の何かを作るとか、そういうのすごくやっぱ壮大な、なんかね、理想とか、
うんうん、
すごいメッセージみたいなものがそこにもあったりとか、義務と責任みたいなのがあったりするんだけど、
うん、
結局一歩一歩だと、
うん、
その瞬間その瞬間だと、
うん、
でその瞬間をすごく意識して、自然に任して、そのままにやっていけば、その瞬間瞬間にも答えがあって奇跡があるんだよ。で、それに任せて歩いていくこと、その瞬間に任せて、行為していくことで、それを続けることによってもう奇跡のような自然のね、ありのままにあるその人の命の美しさみたいなものがこう現れるっていうかね、それは本当に人の素晴らしさだと思うし、僕たちはたまたま歩くっていうことでそれを一つね表現しようとしてるけれども、そういう意識で同じようにされてる方って日本中にいっぱいいるんですよね。やっぱそういうことってすごい話し合ったりとか、そういう意味でこう表現し合うとすごいシンクロするっていうか、なんていうかこう自己主張っていうよりはただ喜びを分かち合ってるだけみたいな感じになっていくと、すごいなんかお互いが違うことしてて、みんなそれぞれなんだけどでも調和しているっていう、それがね、あの僕たちが提唱してるその虹のように愛を分かつっていう、みんなそれぞれでいいんだけれども、でも深いところに自分のその愛とか、その奇跡というものを基盤に置いて活動してるから、それぞれなんだけど、それぞれやったら調和しちゃって、世界が美しくなるよっていうね。だからそこがそのレインボーウォークって僕たちが名付けてる、そのまあ一つのまあメッセージなんですよね。
あの色のそれぞれに色があるように、
そうそうそう、
でまとまって一つの虹があるように、
そうそうそう、
それぞれが持ってるもの自体はそれでよくて、
うん、
それが、まあ、一つの調和にもまあなるみたいな、
そうそうそう、自分とは何なのかっていうところが、
うん、
本当にその真実そのままっていうかね、
うん、
愛とか、
うん、
例えばそういう生かされてるっていうかね、
うん、
命をもらったその奇跡みたいなところもあるし、
うんうん、
まあ、そういうところを一つ基盤にして感謝の上に、
うん、
じゃあ自分たちがそれを感じ取って、
うん、
じゃあ何ができますかってやり始めたところにおいては、
うん、
もう調和しかありえないと思うんです
よね。そうですよね。調和ね、
調和
ってほんま何で感じれるんだろうな。
そうね、音楽とか調和を感じることは結構顕著ですよね。
はいはいはいはい、今日もね、持ってますもんね、うん、もうあのわずかな荷物に限られる中でも楽器は共に持っているとい う、
ね、いつも20キロぐらい背負ってるんですけど、
はい、
本当に500グラムでも減らしたい中で、
はい、
ギターはやっぱり
欠かせない、
手放せないみたいな。本当すいません、もうね、
うーん、でもそれぐらいやっぱり、まあ、気分的なというか、その何か本当もう次の一歩がっていうようなところには、
うん、
やっぱそういう音だったりとか、
うん、
声だったりとか、
うん、
なんかそういうリズム感みたいなものが
あるある、
いるんですね。
やっぱりね、うん、音楽ってやっぱ人にすごく力を与えるものだと思うし、
うんうん、
やっぱ力を与えるようなね、音楽ってやっぱ素晴らしいと思うんですよね。
うんうんうん、
すっごい疲れてても、
うん、
これでもじいさんとね、雨の中50キロぐらい歩かなきゃいけない時があって、もう最後もう2人ともテンパって、
うん、
もうダメだと、
うん、
そろそろ俺たちの力はもう尽きてきてると、
うん、
じゃあもうしょうがないから、
うん、
じいさん歌おうってことになる。
しょうがないから歌う、はい、
しょうがないというか、もうここはもう歌に頼ろうみたいな、
うんうんうん、
で佐賀県のですね、
はい、
市内にそれがゴールする時だったんでね、
うん、
佐賀市内でですね、2人でインディアンソングを歌いながら雨の中を、
うんうん、
歩いていたら、
うん、
なんか楽しくなっちゃって、結構歩けたっていうね。
なんかこう、そのことに、
うん、
なんか視点を合わせたままだと、
うん、
なかなかそれが進んでるようには見えないけど、
うん、
ちょっとこう、視点を外すと、
うん、
なんかそのことが、そう、なんか自分が思わない速度で進んでるってことがあったりしますけど、
う
ん、
そうそうそう、
そんな感じですかね。
そういう感じでしょうね。
それに音楽、音っていうのはすごい力を発揮すると。
そう、でネイティブの教えで、その母なる地球の力みたいな愛みたいなものは、うん、あの コミュニティにドラムと歌を通して、あの分かち合われるっていうんですよ。だドラムと歌を本人という形はすごく大事にしてるんだけど、それはもちろん喜びをもとにね歌ってるのはあるんだけど、深い意味ではその大いなる愛みたいな、自然から受けてる愛の力みたいなものをこれダイレクトに分かち合う一つのツールなんですよ。だそのための歌だから、やっぱそういう歌を歌うと本当に聞くんだよね。まあただのあれじゃなくて、自分たちその歩く中で本当に作用するっていうか、もう思い込みとかじゃなくて本当にこう聞くものじゃないと意味がないのね。で本当に聞くものだけがこう残っていくっていうかね。荷物も同じで本当に必要なものだけが残っていく。こう20キロの荷物重いけど、これがあればどこまでも暮らしていける究極の20キロなんですよ。これでも音楽もライブもできるし、コンピューターも入ってるので、そういう広報的なものもできるし、もちろんテントも寝袋もご飯作るものも全部入ってて、本当にね、まあ、一つのなんていうかこう暮らしの提案でもあるんですよ、
いやでもそうですよね、なんかあの今ってやっぱちょっと災害が多いじゃないですか。
多いですね、
そうすると、あの強制的に自分のものを手放させられた人たちもいますよね。あの今ちょうどね長田をですねずっと、東に歩いてるんですけど、ちょっとこの辺も阪神大震災の時とかの位置でもあるんですけど、
そう
なんかそういうことに、あの違う地方から見てると、あのまあその経験した人たちもそうだけど、やっぱなくしたことの方に目を向けてしまいがちなんだけど、なんか今山ちゃんが言ってくれたような、その20キロで生きていけるっていう究極の、そのベスト
ベストチョイスね。
ね、チョイス、なんかそういうのって本当になんかなんていうかな、本当に知りたいことですよね。
そうね、本当本当。人によってはね、これがギターじゃなくて、例えば絵を描くキャンパスだったり、あったりとかね、例えば人によってはなんか刺繍をする道具であったりとか、まあもちろんなんかそこは人それぞれだと思うんですけどね、結局はそういうことだと思うんですよね。
大体このウォークするときっていうのは、街並みを歩くことが多いんですか？
街並み行きも歩くし、もちろん自然の中も、まあ結局はなんていうか大通りばっかり歩いてるとすごく疲れるんで、どうしてもね、自然にやっぱりこう近い道をチョイスしてしまう人の差がっていうかね、歩きながらも。
でもそれも知恵ですよね。
知恵。だからね、こう大通りっていうのは車にはいいけど、生身の人には全然良くない。
はいはいはい。ああなるほど。
本当。そういうのすごい、あのなんていうかな、大きい道は素晴らしいこととかね、まあ、そういうもちろんあるんだけれども、それやっぱ偏った視点であって、本当に生身の人間がそこにいようと思ったら、やっぱりもうちょっとね違う道も必要っていうかね、もうちょっとこうアスファルトじゃなくて、例えばなんかこう土の方が足首が痛くなかったりとかね、排気ガスがやっぱりとか、やっぱ音の問題もあるしね、やっぱそういうなんていうか人がずっと車で移動することによって、そこにあるそのなんていうかもう片方の価値観みたいなものもね、結構こう捨ててしまって忘れちゃったっていうかね、遮断されてしまっているっていうのもあるかなと思ったりとか、まあ、あとは目的地と目的地の間、何もこうフォーカスされないようなところに、結構大切なインフォメーションがあったりするんですよ。だこう歩いてる中で、もうね、例えば、まあ、姫路から、兵庫入って、阿古、姫路、それから、まあ、高砂とかね、あの辺とって明石とって神戸って感じじゃない。やっぱり町ごとにね、カラーがあって、そのもちろん町はね、綺麗なわけですよ、姫路とか、神戸とかね。でもその町と町の間にあるところが、本当のその町の姿だと思うんですよね。あの主要な町の間にある。やっぱり姫路はすごくやっぱ工場が多くて、なんていうかやっぱ栄えてるんだけど、やっぱちょっと水が汚染されてて臭かったりとかね、まあ、そういうのは実際あるんですよ、まあ、全部じゃないですよ。だけどやっぱそういうところを通ったりとかすると、 なぜその町が繁栄してるのかとかね、あ、こういう犠牲があってで人町っていうのは繁栄してるのかとかね、やっぱそういうところも分かったりするので、その道を通るときに主要な道だけじゃなくて、やっぱ人の生活してるところもわざと通ってみたりとか、そうするとそこでなんとか話しかけてくれる人がいて、
そうですよね、
そう、で、なんで歩いてるのみたいなこと言ったら、いや、これこれこうですって言うと、そうかとか言って、おばあちゃんたちが戦争の話してくれたり、そう、もう戦争はね、やっぱり大変よみたいな、なっていいと思うわみたいな話とかしてくれるんだけど、やっぱリアルな声ってやっぱそこにあって、例えばね、戦争反対みたいにデモしたりとか、そういう声を上げられる人たちの、ね、意見はもちろん大事だけど、やっぱ本当に声が上がらないところの人たちの思いみたいなものを、やっぱり大事にするね、リアルなその社会であってほしいと思うから、フォーカスが当たらないところも通っていくっていうところは、そういうウォークの中において、すごく大事な側面だと思うんですよね。
本当そうですよね、
そうなん、
ちなみにどうですか、兵庫県入ってその、声かけ、いろいろね、地域で、人の、まあ、その街並みも違うように、人のなんか感じも違うと思うんですけど、
違いますね、
その辺、まあ、今兵庫を通っているっていうところなので、まあ、兵庫とかだと何かありました、まあ、それか今までのところで特色の何か、
やっぱね、歩いててすごく感じるのは、水がきれいな、ところの人は優しいっていうのがあるんですよ、朝は絶対におはようございますとか言って歩くんだけど、それになんか和やかに答えてくれる地域と答えてくれない地域があって、
ああ、なるほどね、
そう。
それに水が関係している、
そう、
へえ。
それはすごいある、
あ、なるほど、
やっぱりね、神戸とか六甲の石水とか、
はい、
昔から有名だったり水がきれいなところは、人がオープンだったり、優しい、まあ、いろんな歴史的なところもあるんだろうけど、まあ、そういうのはすごいあってね、面白いですよ、
そうですね、
まず水を見るんですよ、川の、川の水きれいだなと思うと、はい、きっとここの人は優しいぞと思って見るんですけど、でも本当にそうなんですよ、
それすごいですね、前情報を自然からいただくって、
そう
すごいな、
そういうのはありますね、だからやっぱり兵庫っていうそのくくりの中でも、やっぱり水がきれいな地域と大事にしてる地域と大事にしてない地域があって、やっぱりね、そういうのは知らない間に人の心に影響してるのかなと思ったりとかね、やっぱりそういうのはやっぱり気をつけると逆に人の心が豊かになって、やっぱ地域がこう豊かになったりとか、犯罪が減ったりとかね、本当に女の人や子供が安心して暮らすためには、何気にその町の中に流れてる川の水をきれいにすると、人が和やかになって、こうなんていうか、もうちょっと深いところからのね、変化みたいなのが起こるっていうのは本当なんじゃないかなと僕思うんです
よ、今はね、水も変える時代になってしまってね、なんか自分の地域の水を飲んでるっていうか、まあ、それじゃなくても選べる方法になってしまったので、なんか地域の水になんか目が行くっていうのはちょっとないかもしれないですね、
でもそれはね、換気してるのすごい、歩いてるとそれはよくわかるっていうか、みんな無意識の中でね、それは受け取ってしまってるもんだから、やっぱそういうところをなんていうかね、人がもう一回感じ取ると、社会的な価値観みたいなのも変わるかもしれないですね、
本当ですよね、
そうそう
で、こうやって本当足で歩きながら直接そういうことを、まあ、感じつつ話ができると、やっぱこうやっぱこの風となるというか、こう移動する人たちとそこの場所をこう作っていく人たちとの、交流して一番なんかこう受けたい情報ですよね外の人にしかあまり気づけないことかもしれないですよ ね、 そのことは
こう比較の中でね、分かることだったりするからね、まあそれはそういう一つの、まあ、なんか特色っていうか役目っていうかね、そういうふうに自分たちが
面白いな、次見るかな、
そう、でもこれね、歩かないと得られない情報なので、実感もないし、だから昔の人は、ね、みんな歩いて旅してたから、こういう情報を持ってたんだと思うんですよね、
そうですよね、
だ本当にリアルな、本当に地元の人に役に立つような、その情報というか意見みたいなものをこう伝えていって、からやっぱ街道筋はね、文化がやっぱりこう すごく豊かっていうかね、
うんうん、
やっぱその風の人たちが通っていって、うん、地元の人たちと関わる中で、
うん、
地元がこう繁栄していくみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういう姿はやっぱりその街道文化の中でやっぱ見れるかなと思ったりするんですよね。
いや面白い話だな。
もうね歩いてるとね、うん、いろんなことをこう教えてもらいます、
ね、いや本当にね、いやそうなんですよね、自転車とはあれかもしれないけど車の速度と、うん、この歩く速度と、うん、やっぱ もらうものってやっぱちょっと違うんでね。
そう全然違うね、
うん、
います。ここは
本当本当
で車、
うんうん、
車すごい便利で、
うん、
安全なんだけど、うん、風も来ないし雨も来ないしね、うん、それはすごくいいことだと思うんですよね、うん、でも同時にその例えば心地よい風とか、
うんうん、
例えばねその雨上がりのありがたさとかね、
うんうん、
まあ雨もありがたいんだけど、
うんうんうん、
そういうなんかリアルな部分も同時に遮断しちゃうんだよね、
うんうんうん、
やっぱそこがやっぱり取り戻されると、
うん、
なんかすごくこう満たされるっていうかね、最初の話じゃないけど、
うんうんうんうん、
そこもすごくこう満たされる一つの人間のファクターなんですよ。だから安全のために遮断してしまっているものの中に、
うん、
本当には人にとって大切なものがたくさんあるかもしれないっていう、
うんうんうん、
ところね、安全とか、うんうん、楽とか便利とかね、
いや本当に手軽とかね、
手軽とかね。あとはなんか激安とかね。
まあ魅力ある言葉にはなってしまってるんですよね。
そう
それがね、
安くて早くて美味しいみたいな、ね、
そうそう、
いやいいんですけど、
そう
その価値ばっかりになるとちょっと、
うんうん、
大事な部分、
それがなぜ魅力があるようになっちゃったんですかね。なんかこうやって歩いてるとなんかそんな風にね、
ね、
うん、気持ちがやっぱいきますね。
そう、
うんうん、
そこの間なんかお話し会で、高校の先生がお話し会に来てくれて、
はい、
いろいろ話してたんですけど、
うん、
昔は高校の先生はもっとこう優雅なもんやったと、
うんうんうん、
なんでこういう風になっちゃったかと思うと、
うん、
コンピューターが仕事に入ってきたからだって言うんですよ。
はあ。
PC が入ってきたから、うん、便利になるかと思いきや、
うん、
人間はもっと忙しくなったみたいな、
はいはいはいはい、
入力することとかが、もともとはその管理されない中で、
うん、
まあみんなね、
うん、
こう信頼とかそういう中でこうやってたものが、
うん
まあ、どうしてもそのコンピューターっていうものを介して、
うん、
なんかもうコンピューターに正直管理されてしまうじゃないですか、逆にね、打ち込まなければいけないとか、なんかこうそういう仕事が増えて、実際その教育の場みたいなものも随分そういう意味でこう息苦しくなってるらしいんですよ、まあ、その人いいわけね、まあ、でもそれはそうかなと思って。
そうですね、
うん、まあ、そのすごく多能的なね作業がやっぱ増えてしまって、この子供はどういう子なのかってその感知するっていうかね、
うん、
そういうやっぱその時間がどんどんその削られていくわけですよ、
うんうんうんうん、
でその感じる感知するっていうのを多分その人たちは、
うん、
オーラかとか、
うんうん、
まあ、余裕とかね、
うんうんうん、
そういうふうに言ってたんだろうけど、
うん、
それがやっぱりその便利っていうものの中で、
うん、
どんどん失われていくのね、
うんうん、
便利さの中でその感受するということが阻害されていくというかね、
うん、なんかこう打ち込まないといけないと、パソコンの中に打ち込まないといけないとなると、
うん、
その制限された文字枠に、
うん、
見たものをこう、
う
ん、まとめていかなきゃなんない。
そう
そうするとその中身にあった、うん、なんかこう深みとかね、
うんうん、
豊かさみたいなものが、
うん、
やっぱ言葉で削られてしまうっていう、
そう
なんかそれがマニュアル作りのみたいな中にね発展してしまった。最初はコンピューターを利用しようとしてたのかもしれないですけどね。
そこは考えないとね、
うん、
だからその辺は考えて分かった上で PC を使うと、
うん、
すごく便利なツールなんだけど、
ね、
手放しにコンピューターを使ったりとかね、するのはやっぱちょっと気をつけた方がいいってことなんじゃないかなと思ったりしたりとかもしますね。
まあ結構なんか選べる世の中になったけど、
うん、
たくさんありすぎてこっち側が選べなくなっちゃう、選ぶのがめんどくさいなんていうね、
うん、
気持ちを持ってる人もいらっしゃる、忙しい世の中になってるのかもしれないです
ね。そうね、やっぱバランスですよね。バランス大事。この歩くスピードはね、
うん、
人間のバランスだと思うんですよ。本当はね、
うん、
これ以上早く移動しちゃうと、
うん、
本来の人間の良さが生かされなくなるんじゃないかなっていうのは、自分これ実感ですね。
はいはいはい、
その感性と
合うその人の能力とかね、うんうん、そういうものがどんどんこう、うん、一つ便利になるごとに、うん、一つ失われていく、うんうんうん、なんかそういうことだと思う。例えば歩くスピード、うん、いろんな人が話しかけてくれるけど、うん、自転車に乗ったら、うん、もう話しかけてくれないです、人は。
そうですね、
取りつつ島もなしに、うん、だけどまあ自転車だったらまだ匂いを嗅いだりとかね、うん、そういう感じることはまだある、うんうん、それから車に乗ったら今度どうかって言ったら、うんうん、もう話しかけるっていうかそこに誰が乗ってるかも分かんないし、うんうんうんうん、ね、匂いも感じない、うん、嗅いできたかもしれないけど、うん、そういうのがどんどん失われていくわけです、うんうんうん、だから旅したと思ってるけど、うん、本当にその中にある変化とか、うん、そういうものが一切感じずに、うん、点から点へこうなんかワープしてるのもんなんですよ。それはなんかまあいいことでもあるんだけれども、うん、安全に行けるという意味で、ね、うんうんうん、でもやっぱりそればっかりになってしまってるところに、うんうんうん、もったいなさを感じるっていうね。
そうですね、なんか使い分けって大事かも。
そうそう、うん、ただね結構若い子たちなんか特に、うん、こう歩く旅っていうのをね、うんうんうんうん、提唱していきたいなと思って。
いや本当そうですね。いやその人も離れちゃうっていうかその、うん、あの声かけられないっていう、うん、その人離れもそうだけど、うん、やっぱこうやって大地をこう自分の足で踏み、うん、それがタイヤが踏み、うん、であのまあ車体というね、うん、車が踏みっていう風になってくる、うん、やっぱそれも離れていくことにもなりますしね。
そうそうそう、
やっぱその地域に対しての、うん、なんか好奇心というか興味がなんか知らんうちになくなってしまうのかな。
それはあると思うんですよ、うんうんうん、やっぱその繋がり直すっていうのがすごいなんかキーワードかなと思っていて、うんうんうん、何でもいいと思うんですよね、うん、分裂してしまってるものを見つけたら、うんうん、なんとかそれをね、こう繋がり直すっていう。
あの全然ちょっと話変わるんですけど、うん、山ちゃんは出身というか、うん、今どこにいらっしゃるんですか？
出身地は東京で、はい、まああとはなんかいろいろ京都の方にも、うん、なんかそういう拠点があったりとか、まあ神戸の方にもね、うんうん、あの自然の一緒にさせてもらって、うんうん、そうちょっと。あの拠点があったりとか、あと神奈川の方にも、うん、昔あのシェアハウスに住んでたんで、うん、そのシェアハウスはね行けば、うん、あのそこに行ったりとか、うんうん、まあいろいろブラブラしてます。
なるほどね。いやでもいや私今それ聞きたかったのは、うん、その地域ってその、まあ、自治会もそうだけど、うん、その地域にあると、まあ、そこのことを、うん、まあ、感じていくということで、うんうん、いいんじゃないですか。山ちゃんは、うん、どこかに拠点があるにもかかわらずこうして、うん、まあ、全てのあのできる限りの、うん、その地域に、うん、こう自分の足で行きながら、うん、そういうことを感じて、うん、まあ、伝えるというか、まあ、うん、感じ取ってもらうっていうことをしてるのかなと今思ったんですけど、うんうん、そうそう、だから、まあ、拠点はどうなんだろうと思って。
ああ、うん、まあ、なんか多分いろんな人がいると思うんですけど、うん、その地域というかね、場所を拠点に持ってる人と、うん、やっぱ自分の心の置き所を拠点に持ってる人っていると思うんですよね、はい、うん、だからその場所にもちろん拠点を持つ人、うん、それから心のありよ、うん、に拠点を持ってる人、うんうん、でまあその心に持ってる人が多分風の人と言われてる人だなと思うんですけど、歩きながら、うん、女の子が歩いてくると、うん、たまにもう私ホームシックっていう女の子とかいるんだけど、あれ俺ホームシックって今まで一回もなったことないぞみたいな。
あのこのトラコもそうでございます。
ごめんそれ分かんないみたいな。どういうことみたいな、ほら楽しいよ今日もみたいな。でまあ、そういうね、そういうのもあると思うんです。で結構ね、ほら昔お坊さんたちとかみんなこうずっとこう旅してたでしょ、はい、彼はねやっぱそういうところがあったんじゃないかと思うんですよ、うんうんうん、やっぱその心の今ここっていうかね、うんうんうん、そこになんか拠点をこう持ってるからこそ逆にこう移動する、うん、でやっぱその拠点を持ってる人たちは拠点があるからこそ心が育つみたいなね、なんかそのお互いのコンビネーションみたいなのがいい感じだったんじゃないかな。だから結構毎日ねいい感じで暮らしてると心忘れるじゃないですか。水一杯の中にある奇跡とか、ね、さっきの水の話じゃないけど あとは人とその人と一緒にいれることとか、その場所っていうものがあることのありがたさとかね、忘れるんですよ人は、結構。だけどこういう人たちが来て、そういうのだけ持ってる人たちが来るわけ。水ありがたいとか、なんかもうキッチンってありがたいとかね。
はいはいはい、
なんかそういう人たちが、でも確かに場所はないし、ないんだけど、昔やっぱそういう人たちが来て、ああなるほどねみたいな感じで、そういうのリニューアルして覚えて、思い出してね、で、まあ、旅の人たちも、ああ大地ってやっぱ素晴らしいっていうのをここでこう感じたりとかして、こうまたね、まあ、どっかに落ち着くこともあるんだろうけど、散歩みたいにね、なんかそういうなんかこうお互いの良さみたいなものが、うまいことこうコンビネーションして出来合ってたのが、その生命の文化なんじゃないかなと思うんですよ、
ね。いや面白い。もうね、今ですね、30分ぐらい、結局ですね、はい、最初からスタートして、ずっと回し続けて、山ちゃんにずっと喋りながら歩くって、すごくエネルギーの消耗が。早いんじゃないかと思うんですが、はい、30分で兵庫駅1駅来てしまったんですよね。はは、もう今兵庫を越えて、はい、新幹線の方に、はい、これはもう地元の人しか分からないかもしれないんですけど、はい、まあ、その方面に向かってるんですけどね、はい、歩いてみると30分のことなんですよね。
そう、結構歩けるよ。
そう、
早いよ、
ね、はい。
ちょっと歩こうかな。
今サロンカー持ってインタビューしようか思ったけど、
いや15分ぐらい
行けそう。
でもこのままもう
風のように去る。
あ、もう急に去るわ。
去る。
急に去るわ。
じゃあその15分インタビューの時間にください。
うん、インタビューをね、何も
ちょこっと、いや歩き持って、いやずっとじいさん独り占めにして、ね、どうやった？
参加してみてですか。うん、約1時間ぐらいですかね。はい、歩いたんですけど、もう先ほどもちょっと話したんですけど、1時間でこんな進めるんやっていう。
ちょっとびっくりだよね。
新長田から新開地まで約1時間で進めた、
ね、
っていうのにはちょっと驚きました。今回参加した、はい、じいさんのお話もすごくこの間聞けたっていうのがすごく、
そう、あなたね1時間ずっとじいさん独り占めしてましたからね。
いや申し訳ないですけど、1人だけ自転車押してたんで、多分ちょっと、多分歩くんが遅いから、みんなに置いてかれるんじゃないかっていうので多分横についてくださったっていうのがあったんだなとは思うんですけど、すごくありがたいなと、優しいなと思いながら、ずっと歩いてたんですけど、一番大事なもので何なんかなっていう話をちょっと聞いてたんですけど、それって何かって言ったら、やっぱりこう今ある幸せっていうものが一番大事で、ほんで命が一番大事っていうお話をちょっと聞かせてもらって、僕もすごく共感したし、それにそれが一番大事なものであればあるべき姿でいれない、幸せで幸せなね、そう、時間が過ごせないものに関してはなるべく賛成しないでいようかなっていうふうに、そういう話お話を聞いて自分もそう思いました。
で、すごい1時間でそんな悟りが、
悟りというか、まあ本当に教えていただいて、やっぱり選挙にちゃんと行って、ね、それがどうなるかっていうのは分からへんけど、ちゃんと自分の意思を持って、ね、やっぱりこう何もせずに、なんかそのまま何かが決まっていくんじゃなくて、ちゃんと意思表示はしっかり、していきたいなと思います。なんかね、歩いてると気持ちがね、そんなせかせかしなかったんですね。だからこうゆっくり、別に座ってないけど腰を据えて話が聞けるっていうのはすごくありましたね、やっぱり。なんか何でしょうね、ものすごい、でも気分的になんかポジティブになりますよ、これはもう。理屈がどうじゃないんですけど、すごいポジティブですよ、今。
選挙行きますか。
選挙行くよ、絶対。
ね、本当、ね、それぞれの地域でね、選挙迎えるのでね、いろんなところで山ちゃんやじいさんを見て、一緒になんか参加できたら本当気軽に入れていただいてね、私たちもね。
そうやね。
ね、こんだけこう、なんか気さくに入れるもんやと思わなかったので。
まあね、一度皆さんもね、ね、別になんかこうがっちり構えんでもええから、一緒に歩いてみるとでも面白い発見はあるかもしれないですね。ある意味ほんま腰を据えて話してるよ。
うん、
他にやることないもん。
でしかもさ、前に進むしね。
うん、
何やかんやながら前に進むから、 なんかそこで溜まってないっていうか、
そうやね、
気ままに歩くだけの旅っていうのももちろんあるんだけど、それとはちょっと違って、うん、逆にこう、うちらは歩いてメッセージがあるから、これをみんなに伝えたいっていうのがあるから、で歩くことでそれにこうなんか内容を持たせるというか、歩いて本当にそれをそうやって歩いていくと本当に元気で、すごい体も心もつながって、すごい元気でいれるよって、これこういう生き方はどうですかっていうのを、僕は歩くことがその提案してる感じ、提案してるわけじゃないんだけど、それを実践してる、そうそう表現してる感
じ。あ、でもこれ
なんか多分けど、歩くってことがすごいシンプルだから、すごいいろんなことが分かりやすくなるけど、で生きる、普段を生きるとやっぱり複雑だから、いろんな要素があって、で分かりにくいけど、実は全部すごく簡単に考えると生きるっていうのも一緒で、多分一緒なんだと思う。なんか前なんだっけな、地球家族っていう写真集があって、
はい、
あの地球上のいろんな国に行って、自分ちの荷物を全部表に出して、その荷物と家族が写真撮るっていう写真集があって、それをその写真集がすごい世界中の国に行ってやってるんだけど、日本がすっごい物が多い。ものすごい多くて、で例えば砂漠の民とかはほんのちょっと食器何枚かと寝る道具だけみたいな、そんな感じの写真集があって、でそれのあと30年後とか、あ30年後のやつもあって、そう、日本人はどんどん増えてるから他の国は変わらないと
か、
そうそう、地球家族、
面
白い写真集ですね、
うん、多分ね、どっか大きい本屋さん行くとまだあるし、図書館にもあるから、ね、結構有名なやつだから、あとなんかね、歩いてるとその初めて会った人が調子いいか悪いか分かるっていうか、なんとなくね、何がいいとか悪いとかは全然分かんない、そういう能力あんまないから、なんか何か見えるとかないから、けどこの人は今元気だねとか、あちょっとなんか抱えてるんだなっていうのとか、のはなんとなく分かんないようになってくるんだ、歩いてると、なんでだろう。
いやでも歩く前からそうやって荷物を選別し、歩いてる間に自然にその食べるとか今欲しいものを体が選別してくると、なんか周りも分かってくるのかもしれないですね、この人今足りてるとか、
それは
無理してるとかなのかもしれないですね。
そうだね。あとなんかその多分、あと歩いてると自分がこうどんどんオープンになっていくから、自分が映っていくっていうか、オープンな自分が映っていくから、その人の話がいきなり深い話ができる、
あ、なるほど、
今日も初めて会ったので一番深い話をしたわけだ。
そうですよね、
あのすごい本当の心の中からの一番大事なところを歩いてるとそうやってすぐ分かち合えるっていうか、
なんかそういうなんか何が大事とかどう生きるとかそういうことってちょっと前置きとか、そのタイミングを測ったりとかをね、日常するけど、それがいらない。
一球目からくらいの
もうそこしかないから、でそれでしか歩いてないから
、3つ真ん中放られて終わり
だ。いやでもそうかもね、なんかこの山ちゃんとひいさんが歩いてるそこは、表現の舞台っていうか、舞台の、ね、テリトリーっていうか、そこに入ってきたんだから、その話をなんか中心にするだろうみたいなことは、もう暗黙の了解なのかもしれないですね。
それとあと多分そのけど、ね、歩くときに誰か一人やってくると全然雰囲気が変わるから、だからもう多分歩くっていうときにこう、すっごい簡単に言うと、ここコンクリートだけど、なんか地球の上にみんな立ってるわけじゃない。で地球、そう、僕らインディアンな人たちといるから、そこ行くとすごくよくわかるんだけど、その夏にサンダンスってセレモニーがあって、そこで4日間断食断水で踊るんだけど、その時に 向かい合うものってそれしかないっていうか、うん、だから今例えばこうやって街にいるけど、なんかこうコンクリートの上に立ってるけど、ここもやっぱその地球の上 で実はみんなこう持ってるものとかも実は自分のものじゃなくて、なんかなんだろう、みんな個々で向き合えるものって自分のそのなんだろう持ってる魂って言っていいか分かんないけど、それだけがこうお互いに今持ってる唯一の持ってるかも分かんないけど、それだけが向こう向き合えるものっていうか、それだから多分なんか琴山ちゃんがっていうよりは、みんなこうやって一緒にこう地球の上に立ってれば、みんな一緒、そこに何もこう誰がどうとかっていうのは一切なくて、ただこその人の、その人のその人がいるっていう、それで向き合ってるだけっていう、だからなのかなっていう、そんな風に。
いやいやいやいや、ちょっと深い。これは深い。
ごめんなさい、見てて、あ、そうなんだ。そういうことか。
綺麗にまとまった、
ね。落とし込めたっていうね。うん、でもそういうことって、そうですよね。なんかこうやって出会うことで、その相手が言った言わないじゃなく、あの話す中で、あの言語化されるっていうか。じいさんの日々思ってることがこうやって話すことで言語化される感じなんですよね。
そうだね、それはあるよ
ね。何も考えずに一緒に歩いてもらいたい。
あ、みんなにね、ほんとほんと
時間があるんやったら、
ね、そうだから本当何もいらなくて歩くことと時間だよね、それさえあれば。
あとは一応水かな。物理的なもん持ってきたけど、
ね、カベッチはね、あの自転車持ってきて
るよね。自転車の日傘。
一番大事なのは、単純にね、さっきも言ったけど、本当に自分たちが、一人一人が、自分の、ね、心から一生懸命充実して生きられるってことが大事、そこから全て始めようっていう、そこからずれたら多分違うことになるなと思ってて、でみんながそれぞれそういう風にできるように生きていくってところで、そのネイティブたちの知恵だと、やっぱり自分たちは本当に太陽、水、空気、大地に生かされてて、みんなつながってるよって、そこから始めたらなんか間違わないんじゃないかって。すごいシンプル。
いや、
命大事、命生み出す女性たちの力はすごくリスペクトされるべきもの、っていう、そこだから母なる大地もそうだし、だそれをリスペクトした上で全てを始めたら、そしたら戦争は必要ないし、原発も必要ないし、なんかそういうね、なんかなんだろう、そう無理にこう反対とか言わなくていい、普通に。それなしで誰でも分かるよねっていう。
もうすごい、なんか今も言ってたんですけど、ありがたい。
ね、ウォーク菌が今、
本当にもう発酵してます。愛をもらいすぎました。私はどこへ向かえばいいのかっていう ね、もう長田に帰らないといけないんですけど。もう
発酵しまくりで、じゃあ、いやいやいや、子供たちにぜひ、
そうですね、
ウォーク菌を振りまいてきていただければ。
はい、わかりました。
どうも、どうも、
ありがとうございます。またぜひぜひ、
はい、
ありがとうございます。気をつけて。